このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
はい、
始まっていきますが、
はい、
はい、
いやー
はい、
春ですね。
春爛漫
この入り前もやった
よ。暖かくなりました。
はい、暖かくなると
ボードゲームがしたくなりますね。
そうですね毎日じゃないですか、年中じゃないですか。
いや、ただやれてないのはやれてないからですね。
そう、でもやっぱりね、なんかその暖かくなってくると、
はいはい、
そのゲームやっててもね、なんかちょっと気持ちが違うというか、この間春の訪れ感じたのが、
はい、
あのね、まあ、うちそのサニーバードっていう、まあ、ボードゲームカフェですけど、
はい、
あのなんとね、窓があるんですよ。
知ってるし、っていうか大体あるでしょ窓は。
でね、はい、その日曜日の、ある日曜日の朝ですよ、
はいはい、
なんか掃除とかして、
うん、
あのまあ、その換気もしようかなと思ってバッと窓を開けたら、あ、違う違う、ドアを開けたんだ、
はいはい、
窓関係なかった、まあ、ドア開けたら、
うん、
なんかね、もうその出た瞬間に、
うん、
外の空気がもうなんかふわっとこう自分を温かく迎えてくれたみたいな。わかります。だから冬の空気って、
うん、
あの出てくんだよ殺すぞみたいな。
わかるわかる。
違うじゃないですか。
はいはいはい。
あ、迎えられたみたいな。
なるほどな。
その瞬間春の訪れ感じて、うん、で、あのその後ね、1時間小1時間ぐらいね、ずっとそのドアオープンのままでちょっと窓を開けて、
はいはい、
換気をずっとしてたんですけど。
はいはい、
まあ気持ちよくて、
そうですね、
その春風に打たれながら、
うん、
あの何を思いながら私はカルカソンヌをするのかみたいな、なんかね、いいんですよ。ちょっとだからそろそろあれです、あの僕近々やりたいのが、
はい、
あのお日様の下でボードゲーム
を
やろう。
春になってきたら、
はい、
あのなんかね、時々でもやってたんですよ。なんかたまにですよ、
うん。
なんか外の、なんか、まあ、ガーデンみたいなとかちょっとあるんですよ。ミニガーデンみたいな。
はいはい、
でそこに、その、机出して、
うん、
で、そこでなんかちょっとガイスターやっちゃったりとか。
いいなぁ。
なんかね、この、こう、ね、わかりますよね、こう、日向の、こうね、うん、ポカポカした中で、こう、ガイスターのこうカンって打ちながら、
うん、
で気づいたらもうなんか、あれおじいちゃんどうしたの、眠ってるのみたいな。
いや、なんか急に寂しい話になってきたな。あ、でもこれどうですか、一回、
うん、
あの春に合うゲームっていうの
を、あ、いい、
一回募集してでやって、
はい、
でやった感想会を、これで2回稼げました。稼げると
春爛漫ね、
そう、
春風の中でどんなゲームやりたいかみたいな、
は
いはい、ね、いや、いい、あのでもね、これやっぱ条件いくつかあって、
はいはい、
まずカードゲームダメね、
そう、
カードゲームダメ、
はいはい、
そう、ね、社長さん困る。
カードゲームダメ。いやー、ガイスターは大丈夫
ですか。ガイスターいいっすよ、
コマの軽さまだ大丈夫、
まあ強い、
あ、
うん、で
クアルトとかも全然
大丈夫。ああいいっすね、なんかああやっぱそうそうそう、
ハッピーアイスクリーム、
ああいうのね、
うん、
ね、
まあなんかその場所もあまり広く取らずにできて、
はいはいはい、
風飛ばないやつね、
はいはいはい、
うん、でなんかこう春の風を感じながら気持ちよく遊べそうなゲーム、
そうですね、うん、しかも冬と違ってあったかいから、はい、
そうそう、
長時間やれそうですよね。
ああ、いいですね、長時間やるかな、外で、
ね、外で
長時間。
でもね、なんかあの斉藤さんっているじゃないですか、 あの人なんかね、あのボードゲームギーク、
いいよ、ギークギーク。
ギークで、あの、写真巡りするのが好きだっつって、で、なんかね、あの、ギーク、でも、英語じゃないですか、ほぼ。
うん、
あんな見て楽しいんですかって聞いたら、
うん、
とにかくその、外人さんたちが遊んでるのを見るのが楽しいんだと。
なるほど。
で、なんかね、外人さんたち、もうほんとその、浜辺、
うん、
ビーチで、もうそれこそなんかボードゲーム広げて、
はいはい、
なんかもう転がりながら水着の姉ちゃんがボードゲーしてたりとか、
あ、はいはいはい、
公園で、長時間ゲームやったりとか、
なんかあの、はい、ツイッターかインスタか忘れましたけど、
うん、
なんかその草原みたいなところで、なんか大人2人が寝そべって真ん中にボード、
うん、
それこそクワルトとかそういうガイスターとか、うん、そんな感じで、うん、横になんか動物、なんかそこら辺にいないような動物、もしかしたら虎だったかなんだったか忘れたけど、ちょっと怖そうな、
ヤクとかじゃなくて、
大丈夫みたいな、まあ合成かもわかんないけど、
うん、
いや、なんかびっくりした。そういうのあるね。
あ、でもいいですね。なんかそういう屋外で長時間のゲームしたりとか。
うん、そうですね。
なんか一回見たのが、なんかその公園みたいなとこでカップルがその行ってたから二人で、なんかネーションズやってるとか、
う
ん、そういうのもなんかね、あったらしいんですよ。公園で長時間ゲームとか。
そうですね。
そう。外で長時間ゲームとか。
そうですね。
まあ、ボドゲカフェでも長時間ゲームもやります。
そうですね、はい。じゃあもう行きますか。
はい。
はい。じゃあ今回の本テーマ入りますよ、もう。
はい。
今回は、長時間ゲームについて、イェイ
イェイ
やっぱりか。ドキドキ感がね。まあ、ぶっちゃけ聞いてる方はタイトル見て入ってるんで、はい、
あ、そうっすね。
絶対わかるんですけど。
そうですね。確かにそうですね。
はい。まあ、ね、あの、はい、みんな大好き、長時間ゲームについて。
そうですね。はい、はい。
なんか前、あの、ヤコウさんが、
はいはい、
あの、うちの息子が、なんすか、せがれが遊んでくれないみたいな。
あ、第23回です、ね。
すごいね、はいはい、悲しい、もう何は節みたいな話があったんですけど、
そうですね。
今日は、あの、僕が一応ね、その、この話どうですかっていう話、確か持ってきたんですけど、
はいはいはいはい、
今日は僕は、その、長時間ゲームと幸せっていう話をしたいんです。
はいはいはい。
そう、なんかね、こんな、もうだから、長時間ゲームって、なんかその、まあ前話しましたよ、その、重ゲーっていうのは、
はいはい、
気持ちが重くなっちゃうと。
うんうん、
で、それはいかがなもんですかと、
うんうん。
で、僕らは知ってるんですよ、その長時間ゲームの幸せ、うん、喜び。
そうですね。
それについて今日は話したいなと思って、
はいはい、
持ってまいりました。
はい、
あの、一応じゃあ、何ですか、
あ、どうぞ。
何、いや、言い出しっぺなんで、まずその、ファーストストーリーを、
はい、
なんかぶち込む、いいですか、
いいですよ、いいですよ、もちろん。
まずですね、僕が、この話、どんな話しようかな、どんな幸せなことあったかなと思って、いろいろ思い返してたんですけど、
うんうん、
もう忘れもしない、僕がね、多分、一番最初に勝った、
はい。
あ、いや、あれですだから、オリジンに近い話なんですけど、一番初期に買った長時間ゲームっていうのが、ナベガドールなんですよ。
あ、出たー、
はい、で、で、その、なんすか、まずだから、ボードゲームのボの字も知らない状態で、
うんうんうん、
まあだから、カルカソンヌで、その、なんすか、喜びを覚えてみたいな話は以前しましたけど、
うんうんうん、
で、何を思ったかね、なんか、どっかで確かレビューで拝見して、
うん、
そのナベガドールっていうのが面白いぞと。
うんうん、
で、もうよくわからずに買うわけですよ。
うんうん、
で、まずね、届いて、
うん、
それがだから僕の、まあ、初めて購入した、
うん、
長時間ゲームなわけですけど、
はい、
届いた箱が、やっぱりね、大きいんですよ。
そうですね。
で、このでっかい箱を、わーって開けたら、
うん、
駒がもうワンサか入ってる。
そうですね。
うわーってなって、で、ルールブック見て、ガクッ。まず読み解けないから。まあ、ここまで織り込み済みなんですよ。
そこは、
はい、はい。で、まあ、その後、紆余曲折あって、
うん、
多分ね、いきなりは遊べなかったような気がします。で、やっぱりね、これも長時間ゲームあるあるなんですけど、
うん、
最初ね、盛大にルールを間違えました。
はいはいはい、はいはい。
え、そうだったのみたいな話が後で出てきて、
はいはいはい、
もうでもね、やっぱりその、初めて遊んだ時の、
うん、
なんて言うんだろうな、その、だから前もこういう話はちょっとありましたけど、
はい、
世界観に、深く深く潜っていく体験。
はいはいはい、
ナベガドール、まあ、ご存知ない方ももしかしたらいるかもしれないで、軽くご紹介しますけど、
はい、
大航海時代ですね。
そうですね。
大航海時代の、何でしたっけ、エンリケ航海王子。
はいはいはい。
あれ何なんですか、スペイン、
あ、どっちかでしょうね。
うん、なんかあの辺の、航海国家っていうんですかね、なんかその、はいはい、海にどんどんその、新しい新天地を求めて、なんかその香辛料を求めてとかね、
うん、
でそのなんですか、暗黒大陸アフリカを越えて、
うん、
東洋アジア東洋の方までどんどん冒険をしていくっていう、
うん、
まあテーマのゲームなんですけど、
はい、
まあ、その傍らその未知の海域を冒険しながら、
うん、
商売もしたり、
そうですね、
はい、まあいろんな要素が、だからそのなんですか、経済の要素と、
うん、
その冒険っていう、
はい、
なんかロマン要素も、
うん、
この高い次元で絡み合ってる、
うん、
もう大航海ロマン長時間ボードゲーム
なん
ですけど、これをだからまあもうね、ルールもよくわからないながらも苦労しながら読み解いて遊んだんですよ、
はいはい、
まあだからもう終わった時にはね、ちょっと放心状態になったような記憶がございます。まあでもやっぱりそのカルカソンヌ遊んで、
うん、
わー最高って言ってた時とまたその一段階違う、
うん、
よりなんかその 自分のなんか頭の中がもう空っぽになるような、そういう体験をしたなということを、まず長時間ゲーム初期衝動として思い出したなと。どう覚えてます初期衝動。
あ、ちなみに初期衝動じゃないかもしれないけど、サニバ通い出す前に平さんとやりましたよ、鍋屋とか。
え、砂川さんが
覚えてないですか。こんなんあるんですよっつって。
あ、
確か2人でもう本当にテストプレイみたいな。
え、全然覚えてないそれ。
で、あの、まあまあ、いいですけど、僕もあの、ヤコさん持ってますよね。
ナビガードです。持ってます、持ってます。
どうですか。
でもその初期衝動には当たらない。
あ、ヤコさんはね。
はい。まあ面白いゲームなんですけど。じゃあずっと考えてたんですよ、初期衝動。初期の。初期覚えてないんですよね。
なんかそのカタンっていうのがまず、まあ、ね、とにかく出てくるじゃないですか、はい、カタン親分。で、このカタン親分より長いか短いかって多分一つのなんかバーかなと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんとなくですけど、今日は割とその2時間以上ぐらいの雰囲気ですか？
そうですね。
どうですか？
うん。
まあ、90分とかでもいいのかな。まあ、そんぐらいの感じですかね。
あ、はい、そうですかね。うん、90分僕はそのぐらいかなと思ってたんですけど、あのちょっといいですか。
はいはい、
あの以前だからその重ゲーと深ゲー、あ、軽ゲーの話したじゃないですか、で、まあ、このおしゃさんにでは重ゲーのことを深ゲーって呼んでみたりとかしたじゃないですか、で長時間ゲームって言ってるじゃないですか、これで、僕がちょっと思ってるのは、なんか深くない、重くない長時間ゲームあるなって。
どういうこと？
要はだからルールが多くない。
ああ、
あるなーって思ったんですよ。
うん、
まあその話後にしましょうか。
ああ、じゃあヤホーさんのボドゲ長時間初期衝動。
まあ、ありますか初期。
覚えてないですね。プエルトリコとか多分アグリコラあたり
ですか。あ、そうですね。プエルトリコは確かレジに入ってます。
おっしゃってましたよね。だからそのヤホーさんの原点の中に。
そうそう
そう。
やっぱなんかあると思うんですよね、その、今まで遊んでたボードゲームの体験の中で、なんかその、一歩、大人の階段登った瞬間みたいな。
そう、ただ僕 TRPG が先なんで、長時間の意識がないんですよ。
そうなんですね。
ああ、
そうなんですよ。
ヤコウさん、TRPG から先でやってる人って割とそうなんです
よ。そうなんですよ。長時間じゃない。
また時間っていう感覚とまたちょっと違うのかもしれないですね。なんかその、やっぱ長時間ゲームって時間ももちろんそうなんだけど、ルールの分量だったりとか、その、できることの多さ、選択肢の多さとかで、もうその、脳みそが沸騰するような、でも擦り切れて最後にはもう灰になってしまうような感覚っていうのが味わえる時っていうのはあるじゃないですか。
そうですね。
そこはやっぱなんかその幸せなわけですよね。
はいはいはい、
日常生活でだってそんなことないでしょ。今日の晩飯何すっかなってこう脳みそ擦り切れないですから。
それ奥さんにも今敵に回してましたけど。
いやなんかまあ、
真剣に考えてないから、ね。
同時にいろんなこと考えたりとか、
はい、
あ、まあ料理とかだったらあるのかな。まあ日常生活は一旦置きましょうか。
そうですね。はい、いろんな方面を今敵に回してしまう恐れはやめておきましょう。
なんか具体的なタイトルとかって他にあるんですか？
え、じゃあ砂川さんは？
僕はだからさっき言ったようにあのルールが多くない。まあまあじゃあ分かった。ルールが割と多いって言ったらいいのかな。あの、なんとなく。その自分から、まあまあ、ですね、まあタイトルから先に言おうか、あれタイトル言っちゃっていいのかな、フードチェーンマグネイト。
おー、来ましたね。
これ以前チラッと話しましたけど、
はいはい、
フードチェーンマグネイトが出始めの頃サニバで入荷して、で、じゃあフードチェーンマグネイト会やりますよって募集かけて、興味がある人が当然集まりましたと。で、僕はその頃、フードチェーンマグネート何それみたいな感じだったんで、その会には参加しなかったんですけど、その会の前の通常のサニバ営業の時に会に参加する方がいたんで、まあちょっと試しにやってみたいって言って試しに前半部分だけやった、それで、あら面白いじゃんみたいな。で今度は負けちゃったけど今度は勝つぞみたいな、なんかそういうのはありましたね。
これどうですかね、前半だけだと、まあ、90分から2時間かかるぐらいですかね。
いや、あの時は多分90分かかってない。
あ、そうですかね。
多分ね。
一回あの夜行さんと 前半だけのショートプレイして30分で終わった時ありましたよね、
はい、そうですね。
だから、まあ、毎回ここで話してるんですけど、うん、フードチェーンは早いですよね。
まあまあ、なんすか、だからルールの、その、まあ分量もそこそこですけど、うん、その、取れる戦略の広さとか、うんうん、なんかそういうことを考えると、まあ、立派な深ゲーというか、
そうですね。
まあ、立派なもんですよね、うん、なんかね。
まあ、初期から悩みますからね。最初のお店どこにするか。
そうですね。
いや、地図の見方を間違ったら致命的なんです
よ、ね。あ、伝わってなかった。
そうそうそう。
あれ、なんつうか、だからそのフードチェーンは、うん、その、
そうです、
なんて言うんだろう、僕が思うフードチェーンの凄さ、うん、あれの凄みって、うん、なんかそのまあだからフードチェーン店、
そう、
はい、マクドナルドみたいな、
はいはいはい、
ああいうものをじゃあその経営しようってなった時に、
そうですね、
一通りも例えばその経営者が取ってみようかなって思えるような作戦っていうのをもう一通り取れちゃう、
そうですね、
まあ、もしかしたら強い弱いはあるかもしれないけど、
うんうん、
もう自由度が半端ないじゃないですか、
うん、
あれの凄みはすごいですよね、経済ゲームとして見たときに、
うん、なんか人雇うじゃないですか、
うんうんうんうん、
で最初の頃は一人しか雇えなくて、
うんうん、
もし名前なんですか、リクルーター、
はいはい、
リクルーター雇っていけばどんどん増やします、
うん、
で雇う順番でできることって決まってくるじゃないですか、
そうです、
はいはいはい、
だから最初の一人誰雇うかによって、ああお前は今回そのプレイやるので、じゃあ俺はこっち行こうかな、一緒のところ行こうかなとかってあるじゃないですか、
うん、そうですね、
そこがもう悩ましいし、はいはい、面白いところですよね、
うん、確かにそうですね、
結構だからあれなんですよね、特化プレイがいろいろ考えれて、
うん、
まあ、もちろんバランスよくやることもできるけど、
うん、
絶対初期にもうみんな一回やりたくなるのがウェイトレスプレイでね、
そうね、
あ、そうね、
絶対みんなやりたくなる、
あれこの間ね、はい、ツイッターで、
うんうん、
写真に載ってて、
あ、見たと思う、
ずらーっとウェイトレス並べて
で勝っちゃったってやつですね、
そうそうそう、
はいはい、
あれやばいっすよね、
あ、
なんだっけ、ウェイトレスっつうのが普通だったら3ドルつうか、まあ、毎週かな、毎ラウンド持ってきてくれるんだけど、
はいはい、
それを5ドルにできるんですよね、
そうですね、
マイルストーンってやつで、
はいはいはい、
うん、で多分それをずらーっとやったんでしょうね、
うん、
想像するといいじゃないですか、その店
確かに、
カランカランって開いたら、うん、ブワーって並んでて、いらっしゃいませー、ご主人様みたいな。
うん、なんかもう、ただのハンバーガーショップじゃねえぞみたいな。
確かに、うん。もうだからハンバーガーはもう、うん、まあ、めっちゃ高かったりするわけですよ。
そうですね。う
ん、でもどんなに遠くても、このお店だから来るみたいなお客さんがいるっていう。
確かそういう、あれだ。
やばいっすよね。
うん。
うん、まあフードチェーンはだから一時代を作りましたね。
そうですね。
そしてもうまだ終わったわけじゃないんで、
そうそうそう。
本当、最近ちょっと繰り返し言ってることですけど、やっぱ定期的にやりたいっすね、
うん、
フードチェーンもね。
しかも割と、なんだろう、最初の距離のなんたらかんたらとかめんどくさいかもしれないけど、
はい、
うん、
これこそ毎回言ってるかもしれないですけど、一、
うん、
回やったら分かりますよね。
まあ確かにそうです。一回やりゃ誰でも分かる、
うん、
そう。本当ね、だからこの深ゲーのその遊ぶ姿勢として、
はい、
もう何度も口を酸っぱく言っときたいんですけど、
うん、
やっぱりその、深ゲーこそ2回目遊ぶべき。
そうそうそう。
なんかその1回で、なんつうかもうその、やってないなっていうのをほんともったいないと思うんですよね。
赤瀬さんもおっしゃってましたね。
そうそうそう。あ、ちょっと赤瀬さんの話で思い出したんですけど、
はいはい、
またちょっとその初期衝動の話とは少しずれるっていうか、まあ次の話題なんですけど、
はいはい、
赤瀬さんがおっしゃってた、世界観に浸る面白さ。
言ってましたね。
矢本さんは一緒に話しましたかね、いない時の話だったかな、
多分いないかったと思います。
なんかね、赤瀬さんの、
うん、
あ、
はい、
そう、赤瀬さんが、ご自宅で、なんとね、奥さんがいらっしゃるんですよ。
なんと。
赤瀬さん、はい。で、その奥さんと、お二人で、もう、ずーっと一つのゲームを遊ぶみたいなことをされてるらしくて、で、そのタイトルが、デッド・オブ・ウィンター。
はいはいはい。
死の冬。
うん、
まあゾンビゲームですよね。
そうですね。
で、割と一般的に言われるのは、4人とか5人で遊んで、裏切り者がいるんじゃないかみたいな。
うん、
まあそういうプレイをするのが前提なのかな、みたいな評価だと思うんですけど、
はいはいはい、うん、
もう二人だから当然裏切り者は入れないと。
そうですね。
で、難易度を、極上げというか、
はいはい、
めっちゃ難しくして、
うん、
で、それを何度も何度も遊ぶことで、なんかね、あれって、ストーリーが そのなんつうかゲームの中で紡がれていくの分かります、ね、はい、なんかあのゲームブック形式で、
うん、この話さ、はい、違う収録の時ヤクオさんに一回してる
しましたっけ。あ、まあでもあのこの話が、まあ、その続きが
あって、あ、続きが、あ、続き、ごめんなさい、ごめんなさい、こらえきれなかった。
あ、いや、わかりますよ。この話一回しました。
下のは覚えてる。
うん、続い
て
ね、ごめん。その、長時間のゲームで、うん、その、ストーリーが紡がれていくと、うん、なんつうんですかね、だからその、30分とか40分のゲームで、やっぱフレーバーがあるものっていうのはあるんですけど、
う
ん、その、長時間、まあ、デッドモニターもね、普通に遊んだら、まあ、多分2時間から、人数によっては3時間ぐらいかかってくると思うんですけど、うん、なんかあれってそのゲームブック方式で、あの、なんか車で走ってたら、うん、そのヘッドライトの明かりの中に一人の男が立っているみたいな、うん、でなんと近づいてみるとその男は私の父親でしたみたいな、うん、であなたはその父親をどうしますか、見捨てるとか、うん、助けるみたいな、うん、ゲーム公式になってるんですよね、はいはい、なんかああいうのをその長時間どんどんどんどんやっていくことで、うん、最初はその記号に過ぎなかった自分の駒が、はいはい、だんだんその人格を持ち始めたりとか、うん、でそれをまた複数回遊ぶことで、うん、あ、こないだあの父親を泣く泣く見捨てたジョニーみたいな設定が生えていくっていうんですかね、うん、なんかそういうのが長時間ゲームならではであるんじゃないかな、うん、
あ、デッドウィンターって通常はその1回1回で終わりですよね、は
い、基本そうですね。
それをなんか、うん、自分の中で続けていくみたいな、
あの多分ね、何度も何度も遊んでるとそういうなんか体験を疑似体験をしていくんじゃないですか、
ね、なるほどね。
だから一つのデッド・オブ・ウィンター基本編っていうのはなんかあの最後の砦っていう、うん、なんかそのまあ拠点というかね、うん、あの刑務所みたいなところに立てこもって、うん、生き延びていくんですけど、うん、まあだからキャラが変わったとしても、うん、結構その前回出たやつとか来たりとかもするし、
はいはい、
新しいやつなら新しいやつでその最後の砦の中に生活しているある一人みたいな群像劇として楽しめるっていうのがあると思うんですよ、
う
ん、
そうだね。
で、まあ、そのデッドモニターの話はその赤瀬さんの話とかで前出たじゃないですか、うん、
はいはい、
で僕ちょっと思い出したのがそれこそだからあのアンドールの伝説とか、
はいはいはいはい、
パンデミックレガシー、
はいはい、
とかの、
ね、
あの続きものいわゆるキャンペーンってやつ、
うん、
あれってだから考えたら究極の長時間ゲーム、
確かにそうですね。
パンデミックレガシーって考えてみたら、うん、まあ、1回のプレイで 2、3時間、うん、まあ、2時間はやりますね。
2時間ぐらいですね、はい、
で、まあ、我々のパーティーであれ何回ぐらいしましたっけ。
12回以上ですね。
そうですね、
間違いない。
僕の記憶では20回ぐらい多分、
そうですね、
18回とか20回ぐらい、じゃあ20回だったとして、
はいはい、
40時間
確かに
でこれがもうぶつ切りの40時間、まあ、2時間2時間ではなくて、
はいはい、
やっぱりその流れのある40時間って考えると、
そうですね、
そこではやっぱりその前回のあいつがああなってとか、
うん、そうですね、
俺のキャラこうなってみたいな、
うん、そうですね、
あれルール的にはあのキャラクターって別に1人1キャラじゃないじゃないですか。
そうですね、はい、
でもなんかやっぱありましたよね、
う
ん、ヤクオさんはやっぱこいつを使うとか。
そうですね、はいはい、ありましたありました。
ヤクオさんがだからクレアですよね。
クレアです
ね。で、スターバーさんはボブ
ボブボブと
僕は今は
ロバートも使ってましたね。
そうですね、ロバートねーって。もうこれだからもうあの全世界で知ってる4人にしか伝わらない話、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱ名前もね、あれつけ
て、そうそう、だから他の人が見てもロバートハテナってなるんで、
誰だっちゃ
う、うん、なので、まあ、その僕のこういうそのこれってだからちょっと TRPG とかに近いとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね、あのキャラクターがあってあの自己の投影をできるんで、
うん、
いくらカタンと何回やっても、まあ、ストーリーにはならない、
だからまあなんか長時間ゲームっていうのは、まあ、そういうそのストーリーがあるものはもちろんそういうその凄まじい没入感っていうのを味わえるっていう、
うん
うん、まあ、だからキャンペーンだとさらにあるよねっていうのもあるけど、なんかさっきのナベガドールとかもなんか軽くそういう体験してる気もするんですよね。
まあまあそうですね、
うん、なんかそういう良さってちょっとあるのかなみたいな、
うん、
なんかキャラの投影っていうかその自己の投影みたいなのが楽しいっていう人はじゃやっぱりいると思うんです、少なからず。っていうか、楽しみ方を知らない人がいるって言った方がいいかもしれないですね、むしろ。みんな絶対人間はそういうことが楽しいはずなんですけど、楽しみ方を知らない。だから僕もスポーツ苦手なんですけど、スポーツの楽しみ方をただ知らないだけで、スポーツは基本楽しい。
なるほど、なるほど。
というのと一緒だと思うんですけど、
ね。そっか。だからまあ多分根源的にその、まあ例えば映画見るのが好きだとか、漫画読むのが好きだっていう、もう割と当たり前に近いじゃないですか。
そうですね。
だからそういうレベルで、そのボードゲームの世界観楽しむとか、そうなった時に、この長時間ゲームっつうのは、この短時間のゲームではちょっと味わえない凄みがあるよみたいな。
僕ちょっと言いたいんですけど、
長時間
で
言ってください。はいはい、
言ってください。
もう、勝ち負けは、本当に気にしないでください。
あ、
私もダメだわとか、全然点数届かないなとか、そんなクソみたいなことは気にしなくていいです。本当に。
はいはいはいはい。
あなたが今、その4人やらないし5人、長時間、その同じタクで、同じ時間を共有して、その、さっき言った通りその自己を投影させながらキャラクターを動かすっていうことがもう素敵なことであって、点数が1点だろうが 100点だろうが、なことはもうどうでもいいことなんですよ。本当に
本当に。
いやいや、その投げちゃダメですよ。やっぱそこはちゃんとリスペクトしてやらないといけないですけど、その下手くそだとか何もわからないとか、そんなことはもう気にしなくていいです。と言いたい。というかむしろもったいないです。気にしない方がいいと思う。
東映で思い出したんですけど、この間タラさんチケットトゥーライドやってて、社長と言ってた。あれだからあれですよね、プレイヤー全員はそれぞれの会社の社長になってみたいな。
そうですね。はい。いや、あの時はね、なんかあれなんですよ、桃鉄の話が出て、なんかキングボンビーかなんかの話があったんで、社長出番ですよって言ってたんで、でもそうです、世界観。そうなんだよな、アメリカのね、世界観をね。
いやー、いいっすね。まあ、確かにそうですよね。
なんか、そうっすね。躊躇してる楽しさが分かんないっていう人はそんな感じなの気がします
ね。長時間アブストラクトとかないですからね。
まあ、言われてみれば。
作ったらどうなんだろう。なんか、アブストラクトは、やっぱ何かになってるっていうよりも、もう本当にこの、カチカチカチカチっていう感じが、頭の中で、もう本当に無味乾燥だけど、でも、勝利に向かってこうする、ああする、こうする、こうする。
将棋が長時間じゃないですか。
ちょっと思ってたんですけど、将棋とかチェスって何時間もやったりするじゃないですか。
長時間アブストラクト。
ただですよ、
アブストラクトじゃない。
ユーロゲーム、ボードゲームって僕らが普段呼んでる世界で、こう思い返してみると、2時間行くようなアブストラクトって、ちょっと見当たらない。まあ、流行ってないっていう言い方が近いのかもしれないですけどね。まあ多分だからそこはそのボードゲームを愛好している人たちにとってそのあんまり求められてない領域なのかもしれないですね。それだったらもう将棋チェスやるよみたいな話になってくるのかもしれないけど、どうでしょうかね。で、最近楽しかった話ちょっとしていいですか。
もうしましょう。
いや今日だからその
俺この話が聞きたい。
そう、長時間ゲームの幸せっていう今日はもう、幸せ体験をどんどん皆さんにお聞かせしたいんで。
そうですね。
ちょっと前に僕が収録の時に、喉が死にましたみたいな話してた時、何を遊んでたっていう話覚えてます？
何を遊んでた？
あれね、ボードゲームのやりすぎで喉がやられたんですよ。
ああ、そう。言ってなかったでしょ。やっぱり、はい、なんか隠してたんだよ。
あれはね、あれです。タイトルはこちらです。テレステン！ダークソウルボードゲーム。
あのね、
もう知る人ぞ知るっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
まあダークソウルボードゲームどういうものかっていうと、だいぶ前にですね、原作付きの回かな、電源ゲームからの逆輸入みたいな話で確か初めてご紹介したやつなんですけど、 あれがね、やっとこの冬届きましてね。
はいはい。
で、まあだからダークソウルっていうのはもともとその、プレステ2かな、多分最初は。なんかそれぐらいなんですよ。なんかなんせその、近代、ゲーム機、据え置きゲーム機の名作アクションロールプレイング。
はいはいはい。
世界観がですね、なんかダークファンタジーになるんですけど、まあその、暗いファンタジーの世界観の、まあ電源ゲームがありまして、それを、なんか海外のメーカーが、まあ目つけて、なんかもともと海外ですごい評価の高い電源ゲームだったんですよね。で、それを、海外の方がその日本の電源ゲームをアナログゲーム化したっていうものになります。
はいはい、
で、それがね、2年前ぐらいに確かキックスターターで、集めて資金を。なんかね、その、数時間で目標金額の27倍を集めたとかいう、すさまじい集め方で達成したという記録的なゲームらしいんですけど、どういうゲームかっていうと、まずは協力ゲームなんですよ。で、1から4人用の協力ゲームで、まあ、雑魚とかボスとかが出てきて、それをみんなで協力して倒すんですけど、特徴は、まあなんせ難易度がやばい。ですね、ヤコウさんにもちょっとテストプレイで付き合ってもらったんですけど、
はい、
なんと言ったらいいか、雑魚とまず最初戦うんですよ。
はいはい、
で、その、ロープレなんで、あれなんかね、ちゃんと成長があるんですよね。なんかレベルアップしたり、でそれによって、なんか武器が装備できるようになって、武器を買ったりみたいな、見つけたりとかで、成長していくんですけど、ですね、最初に出会う雑魚が、まずクソ強い。
あれ雑魚って弱いんじゃない？
雑魚って強いんですよ、
知ってました。
だから最初の雑魚と戦って、まあスライムっていう雑魚がいますよね。
はいはい。
スライムに殺されたことあんまないでしょ？
ない
ですね。
最初に出会う、なんかスケルトンみたいなやつがいるんですけど、平気で、一撃で体力の半分ぐらい持っていくんですよ。ドン、うるるみたいな。
雑魚じゃない。
いや、で、まあ、でも、それ無理ゲーなわけではなくて、なんか結構その、立ち回りでちゃんと考えて動かないと、もうその、うおーっつって突っ込んだらもう、楽に殺してくれるみたいな。
なるほどね。
まあ、そういう、もう、いわゆるマゾゲーみたいな難易度になってくるんですよね。
うん、
で、まあ、それがですね、まあまあ、なんつうか、ちょっと僕が面白いなと思ったのは、まあ、まずその難しい、難易度が高いっていうのはもちろんその協力ゲームとして僕がめっちゃ求めてる部分ではあるんですけど、ボスのシステムがすごく面白くて、
はいはいはい、
なんかね、ボスが、よく電源ゲームである話なんですけど、行動パターンがあるんですよね。
はいはい、
なんかよくある話ですけど、モンハンとか、モンスターハンターとかで、攻撃力が半端ないんで、敵のボスの。だからもう、ガンガン突っ込んだらもうそれこそ、もう一発で死んじゃうみたいな話で、まずはガードを固めて敵の行動パターンを読もう。あいつは尻尾で攻撃してきた後は、しばらく動きが硬直するぞみたいな。で、そこで反撃すれば、なんとか安全に攻撃できるんじゃないかとか、それがゲーム化されて、アナログゲームに落とし込まれてて、どうやってやってるかっていうと、デッキがあるんですよね。ボスの行動デッキっていうのが、なんかその、2歩前進してから、その周囲に範囲攻撃。で、次の、その行動が終わったらまたデッキがめくられて、次のカードが出てきたら、その場で、なんか射程2のところに攻撃。
うんうん、
その後、左90度回転して移動、突進攻撃みたいな。
う
んうん、なんかプログラミングされてるんですよね。
うん、
で、このデッキっていうのが、まあそのゲームごとにそのシャッフルされるんで、シャッフルされてこう現れるんで、最初の一巡はどんな行動をするかわからない。
うんうんうん、
で、まあ最初の一巡を耐え抜けば、なるほど、この、4枚目のカードが終わったらまた1枚目のカードに戻るから、ここまで耐え抜けば、次の一巡は相手の行動が読めるぞと。で、そこまで来れば、よし、じゃあ、多分この右の方は多分安全。じゃあ右に位置取るぞ、わーみたいな感じでやるんですよ。で、だからもう人間ってやっぱ無力なんで、まあ、フィギュアがね、 その人間のなんか 2,3 倍あるモンスターみたいなやつと戦うフィギュアがついてるんですよ、
うんうんうん、
見ましたよねあれね。
見ましたフィギュアだけ。
まあこれは勝てねえぞと。
はい。
でそれをこう人間のなんですかこう武器は知恵と勇気だみたいな感じで戦っていくゲームなんですよ。でまあなんか起こるとまたそのデッキがねシャッフルされたりとかする、
うん
まあ、そういうゲームなんですけど、今日なんでこれを思い出したかというと、まあ、まずやっぱそのめちゃくちゃ長かった、
うんうんうん、
ね箱に90分って書いてたんですよ、
うん、
はいはい、
まあまあ
夜からねやり始めて、
うん、
気づいたらですね1ゲーム終わった時に6時間経ってました。
え何が90分よ。
いやまあ初めてだったんでルールの確認とかしながらね、だからこれ長時間ゲームあるあるで、特に慣れてない時、
そうですね、
箱の時間って何だったんだろうっていうことよくあるんですけど、あとでちょっとご紹介するけど、ツイッターでもあったじゃないですか、サイズ5時間かかっちゃったみたいな。
あ、はい、
うん、
でもそれってある意味その幸せな体験なのかなみたいな、
うんうんうんうん、
だから僕ねもうその6時間終わった時、
うん、
もうそれこそもうそのダークソウル世界に浸りきって、
はいはい、
もうボロボロになって、まあ、ちょっとねいろいろ競技終了じゃないけどそのショートカットしたりはしたんですけど、
はいはいはい、
なんとかねボスを倒しきったんですよ、
う
ん、
初めてで、
そう
すげえ、
いやまあちょっといろいろルールはイージーモードでやりました、うんうん、まあでももうそれ終わった時も、
うん、
焦点するような気持ちで
ね、
まあただ次遊ぶときは多分その前半後半とかに分けて遊ぶとは思います、
うん
うん、まあまあさすがにちょっときつかったですけど、
うん、
いやーやっぱでもすげえなっていうのは感じましたね、
うん、
6時間終わったときに、うんうん、いやまあ幸せでした。
そうそう、だから、
はい、
幸せな時間は長い方がいいじゃないですか。
そう、いいこと言いましたね。うん、
でまたあれなんですけど、逆に楽しい時間は短く感じるん
ですね。そうですね。
そう。だから変な話、僕6時間って感じなかったですからね。
う
ん、
そう。体感が違うんだよね、
うん。うん。まだ2時間、3時間くらいかなと思ったら、もうなんか朝の6時みたいな。
だからあれですよね、ほら、あの人話長いよねっていう言葉があるじゃないですか。
うん、
それって本当に話が長いんじゃなくて、
うん、
っていうことですよね。
あ、なるほど。
ま
あ、
いやだからゲームでもやっぱり、うん、長時間ゲームを経験した上で敬遠してる人はそういうことなのかなみたいな、
うん、
まあでも先ほど言ったように楽しみ方がわからないとか、
うん、
まあまあいろいろあるんでしょうけどね。
そうですね、
うん、でなんかちょっといいですか、
はいはい、
その今日の長時間ゲームっていうやつで、
はいはい、
そのだからさっき、まあ、2時間ぐらいですかねって言ってたじゃないですか、
うんうんうん、
だからまあ一言で長時間ゲームって言っても人によってあれが違うじゃないですか、
うんうんうん、
はい、でまあ前にもお話ししたんですけど、やっぱボーダーは1時間だと、
うん、
1時間以上か1時間未満かで、ね、うん、でまあ1時間要はだからあれなんですよね、その60分から90分のゲームで、で深くない、
うん、
ルールが複雑じゃない、
うん、
例えば先ほど名前も出ましたけどチケットトゥーライドとか、
はいはいはいはい、
あれも二択じゃないですか、
うん、
やることは全然あるじゃないですか、
うん、はいはい、
だからなんていうのかな、入りやすいと思うんですよ、
うん、
長時間ゲームの入り口として、
うん、
はい、私長時間ゲームやったことないけど1時間を超えるゲームやったことないけどっていう人に、
うん、
いいんじゃないかなって思って、
うん、
で
最近もちょっと、あ、いいですか、
そうそうそう、
いい話があって、
はい、
社長っていう話が出てたっていう、はいはい、この間の話、
はい、
ね、ご家族連れで来られてて、
はいはい、
お父さんがまあ30代ぐらいの方で、
うんうんうん、
お子さんはね小学校低学年の子と、ね、なんと年長さん、
はい、
で遊んで、
うん、
めっちゃ楽しそうに遊んでくれて、
うん、チケライ、
チケライ
楽しそうに遊んでくれた、
めっちゃ楽しそう、そう、女の子も楽しそうだったし、男の子ももう、う
ん、まあまあ、男の子はね、
うん、
うん、
ただね、かこれもう一個いい話があって、ね、これもう僕後で考えてももうちょっともう涙が出るぐらいいい話だなと思ったんですけど、うん、ね、ヤコブさんいらっしゃらなかったですよね。
同卓してない。
同卓はしてない。
その間僕らこっちで。
あ、そうかそうか。でね、時実は、その男の子がね、
はい、
ゲーム中割とずっとトップを走ってて、
うん、
で、
すごい。
でね、あのチケットドゥライドっていうのはほらあのご存知の方は分かると思うんですけど、ゲーム終了後に目的地カードってやつを、
う
ん、
そうですね、
なんですか、オープンしてね、
そう、
で目的達成してたらプラス点、達成できたなったらマイナス点っていうのがあるじゃないですか、
はい、
あのね、その年少さん、あ、年長さんか、うん、年長さんの男の子が、うん、言ってもなんですか、だから6歳とかですよ、
うん、
あのずっとトップ近くを走っててすっげえ楽しそうにしてたんですよ、でね、こっからですよ、あの目的地カードをじゃあ生産しようってなった時に、男の子がね、なんとミスってたんですよ、英語読めないから、
あるあるですね、
でもうね、あ、間違ってたって言って、もうねちょっと泣きそうになってて、
いや本当
その場がね、ちょっともう凍りつきそうになったんですけど、でなお、しかもね、あのその日いたあの普通のゲーマーのもうなんか普段から遊んでるやつがブンブンブンブンって点取って、まあ、勝っちゃうわけですよ、
はいはいはい、
もうこれって大人でもなんかわーってなるとこじゃないですか、
はいはい、
僕内心やべえぞと思って、これトラウマになるんじゃないかみたいな、でその年少さんの子がもう本当泣きそうになって、もうこれ泣くぞと思ったんですよ、ただもう本当僕すごいなと思ったのが、その後その子もうグッとねそこで我慢したんですよ。で、そのまま、まだから泣き出さずに、あの、まあ、あれですよ、年長さんですよ。
うん、
で、まあ、だから空気を壊さずに、ちょっとやばくないですか、これ。すごいと思いません？
すごい。
これ大人でもちょっとダメな人だったら、なんだよこれクソゲーみたいにもうなんか、言っちゃうところですよ。
ぐさ。
だからもうそれちょっと自分でも、やっぱそういう時ってやっぱあったよなっていうのをこう思い返して恥ずかしくなって。うん、
恥ずかしくなってます今。
これね、いやだからもうすごい、もうその子を見てて、やっぱ大人たちももう本当そこは見習わないといけない。
はいはい、
いやまあ人間できてるっていう話かもしれないですけど、
うん、
なんか、まあ、長時間ゲームの楽しみ方っていう話とはちょっと違うかもしれないけど、
うん、
こう、まあ、長い時間遊んで、多分その子の中でもね、一番長いゲーム体験だったと思うんですよ。
うん
うん、で、そこでこう、なんか負けたけど、最後でもやっぱこう、うわーってこう楽しかったっつって帰って行ってくれた。いやーこれだからちょっとそれ僕の中でも結構衝撃で、あこんなことをあのちゃんとそのこの年の子でもできる子がいるんだと思って、ね、
素晴らしい
素
晴らしい、でもだからこれはやっぱ大人たちよと思ってあの自分の姿を鑑みて、
はいはいはい、
ちょっとなんかね爽やかに遊ばんといかんなと思いました。
確かに。
はい。いや、まあちょっと、だからそれ僕この間衝撃受けたシーンで、ね。いや大丈夫ですかこの話。
大丈夫です。いや、もう、
すごくいいです、
うん。うん。その子の気持ちになると、
うん、
やっぱ、その社長に なってて楽しくて、
うん、
でもやっぱりでも間違ってて負けちゃってて。
そう、間違った瞬間本当にもう泣きそうになってたんですけど、その後グッと我慢した姿っていうのがもう感動的で。
あー、すごいですね。
やばいなと思いました。
いや、子供ってやっぱすげえな。思う。
そう、大人でも下手したらね、そんなことできないっていう場合、場面もあるわけだから。
そう、斉藤さんこの間ね、
はい。
あの、商人で1金握ろうと思って10金握って、すいませんすいませんっつってみんなに許してもらってましたけど、俺あんな絶対許さないと思ってたけど、斉藤さんはなんか許してもらえるんですよね。
うん。
なんかそれぐらいな
ん
です
よ。うん。
いや、いい話、
うん。多分でもなんか普段からあのご家庭でも遊んでるみたいなことをおっしゃってたんで、
そうですね、
多分これっていい話だと思ったんですけど、それはあの、うん、普段からそういうゲーム体験に慣れてるからこそ、
そうですね、
その負けた時のなんかこう、うん、グッという気持ちコントロール。
お父さん多分言って聞かせてるんでしょうね。
そう、いや素晴らしいことだなと思って。
あの、家ではきっと、もっと言ってると思うんですよ。
あ
でも、お父さんが負けた時はこうじゃないよって教えてるんでしょうね。
そうですね、素晴らしい。うちの息子はその、 爪の赤を伸ばしたりとか。
でも、ヤコさんの息子さん、あんまり負けないんじゃないですか。
別の
家ではね。
そう。そうなんです。
いや、でも、この間、惜しかったですよね。それこそ、あいつ人形でね。あいつ人形もそうだし、ブラフ。
ブラフ。
ブラフ超3対1でね、サイコロ
が。はいはい。
ありましたね。
息子さんが3個だったのに。
そうですね、逆転で負け
て。ケタさんが、大逆転して。
そうですね。
確かに。
まあ、
楽しみにしました。
そうですね。
いや、まあ、多分ね、ヤコさんの息子さんは強いから、割とサニバでも、結構ヘイトが集まることが多いから、慣れてると思いますよ。
そうかも。
僕は中学生だろうが、遠慮なく、今あの子1位でしょって、みんな気をつけてって遠慮なく言いますから。
でも本当そうですね、さっきヤコさんがおっしゃってた、その長時間ゲームっていうのは、まあ、得点っていうのももちろんあるけど、変な話、僕の中で、例えばその、テラミとかで、得点が目標っていうところもあって、順位はもちろん1位取りたいですよ。ただその、前回40点だったのが、いつか100点取りたいとか、それってなんか前向きな楽しみ方だと思うんですよね。
そうですね。
だからそこで満足できれば、まあ変な話、勝とうが負けようが、自分の中で満足感が得られれば楽しいのかな、みたいな。
そうですね。テラミの名前出たから、テラミの話します、ね、
テラミの話は、またテラミの回で。
そっか、テラミの回ね。
まだやり足りないんで。
確かに確かに。
はい、テラフォーミングマーズの話は。
あ、どうでした？最近熱かった。
熱かったですね。まあ、数名でやったのと2名でやったのとって
っ、数名でやったのは、ショートバージョンで。
そうですね。
いろいろルールを簡易化してやった。
そうですね。まあでもその中でも、はいはい、別に勝てやしなかったんですけど、やっぱりその、まあ、僕の中でカードを見ながら、ああ、今から隕石落とすぜ、みたいな。
そうそうそう。落とすんですか？
そうそう。隕石とか氷の水星を落として、温度を上げたりとかするゲームなんで。で、だんだんタイルが、最初はもうなんもない荒野だったんですけど、これツイッターで強くやったんですけど、だんだんこう水が、海が、
そうですね、
森が、都市がみたいな感じになってって、どんどん火星が地球化していくんですよ。
そうですね。
あれっていうのはそのメインボードの中に火星の絵がありますよね。
そうですね。
あれはだからみんな、共有というか。
みんな共有です。
ってことですよね。
場所は共有だけど、自分のタイルを置いていくんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
ここは自分の都市とか。
それが面白かったですね。で、2人でやった時もやっぱりきちんとゲームになってて、まあ、カードの中にその動物を増やすとかもあるんですけど、
動物火星に、
そうそうそう、
タコみたいなのじゃなくて
微生物とかが
増
やす、
ペンギンがとか。
いや、だから本当ちゃんとしてるんです。
ちゃんとしてました、ちゃんと。
へ
え。それを見てるのがもう楽しい。自分の企業のカードもあるじゃないですか。カード違うの。
個人ボード
があって、はい、その中で、工場のマークがあったり、森のマークがあったり、それもだんだん増えていくのが楽しい。
はいはいはいはい、はい。
すごい、もう火星に行きたいなって。
割とこう、あれですよね、近代長時間ゲームの特徴として、なんか前向きですよね。なんか結構、ちょっと前のゲームとかによくあるけど、その昔の戦争ゲームとかってもうなんか、隣の国潰すみたいなものが多かったと思うんですけど、
はいはい、
これはだから僕の中ではボードゲームの進化だと思ってるんですけど、なんかそういう意味ですごく前向きに楽しめるものっていうのが今のメインストリームになってるのかなみたいな。
そうですね。
ただし有田くんはね。
どうしました？
有田くん
は超個人攻撃できるんですよ。いや、ただ、でも有田くんの楽しみ方はそれこそカードに書いてる、俺隕石落としちゃうもんねとか、超楽しそうに攻撃してくるから、
はいはい、
受けてる方も、うわーみたいな、あいつ絶対ぶっ殺すみたいな、顔は笑顔みたいな。
なるほどね。
楽しかったですね。
楽しかったですね。
本当楽しいな。絶対ぶっ殺すとか思って、忘れないと思って。
やばいっすね。
他なんか、やっぱさあります？長時間ゲーム。
今その有田くんの話があったんですけど、
はいはい、
やっぱりその、ボードもあるんですけど、その個人同士の絡み、
はいはい、ありますね。
人にもよるんですけど。
ありました、ありました。
それも楽しいのに一つじゃないですか。要はその、奥様たちは、昼ご飯と称して、2時間ぐらいもうくっちゃべってるわけですよ。ご飯食べながら。
あれさっきかばってたのに。はいはい。そして、そして、
まあまあ。では、ご飯が楽しいんじゃなくて、みんなと話すこのコミュニケーションが楽しいと。
そう。
でしょ？
はい。
があるんで、
はい。
長時間ゲームは、その、 そのランチのタイムを2時間とか伸ばしてくれるゲームだっていうことを考えてみれば、
そうですよね。
まあそれはそれで楽しいと思うんですよ。うん、
はい、あ。僕だからあれなんですよ、ジェノバの商人。
はい。
長時間じゃないですか、あれ。
そうですね。
ただもう僕の中ではあれはパーティーゲームです。
確かに。
もうなんか長時間、だって基本的に、テラミスティカとか火星のテラフォーミングマウスとかは、まあやっぱ成長していくじゃないですか。緑も増えるし、やれることも増えるし。でも、ジェノバの商人って基本的に別にお金、まあまあ材料が増えれば交渉材料増えますけど、でも結局基本的にずっとやってること一緒じゃないですか。
そうですね。
だけど、それが楽しいんですよ、僕は。誰かが交渉をね、持ちかけて、銃はないっすとか言ったりとか、なんか人が出るから、その、なんか、受け方とか、断り方とかの人間性とか見てて、面白いなぁ。
確かにその辺がアナログゲームっぽいところ
ですよね。そうなんですよ。はい、だからもう3時間、まあ、喫茶店でおしゃべりしてるのも楽しいけど、
はいはい、
おしゃべりしてるような感覚で。
そうですね。
はい、いやー、そうなんですよ。
ただ、アズールやってる時はずっと画面を見てましたけど。
静かでした。
静かでした。
アズールはね。
まあ、いろんな楽しみ方がある
まあ、あれはなんかこう、中量級というか、まあ、その、なんかね、また、あれが違いますからね。
そうですね。
なんかあのサイズは、なんか、あれぐらいの時間のやつは、あれが割と、なんか、いい場合もあるじゃないですか。
まあ、そう、
ね。静かにこう、なんか、
あ、でも結構あれでしたね。うわー、それ取るんかいみたいなのみんな言ってた気がする。
絶対言う。いや、あのゲームそれ言わない言わけには、言っちゃいますよ、ついつい。
その赤取らないんですかって言われて。
言います、言います。
いや、取らないっすね、
いつも取る。いつものヤクオさんと違う。ラジオのヤクオさんと違う。斉藤さんじゃなかったですね。
その時は違いましたけどね。
はい。斉藤さんって言って。大谷さん何か。
じゃあ、そろそろよろしいですか、
はいはい、
うん、ですね、ツイッターの方でですね、
はいはい、
募集をかけてまして。
かけてましたね。
はい。
ちょっと前になりますね。
そうです、はい。これはハッシュタグで、
はいはい、
長時間ゲームの宣教師たちっていう、まあその、長時間ゲームの、うん、まあだからなんですか、成功体験だったりとか、
そうですね。
どういう風におすすめしたらうまくいったみたいな、
はい、
なんかそういう、そうですね、うん。なんかそういう側面でご意見を募集してみたんですけど、
はいはい、
ね、なかなか濃ゆいご意見をいろいろいただいてまして、はい、じゃあいくつかご紹介していってよろしいですかね。
はい、
はい、
お願いします。
じゃあもう時系列順で、まずですね、ツイッターネーム、ケンさん。うん、いろいろとテクニックはあるけれど、
うん、
まずは、
うん、
このボドゲは楽しいよという雰囲気を出すこと。
はい、本当それいいと思いました。
これが逆に、
うん、
まだこれだけルールがあるんですけど、みたいな説明をされたら、げんなりしちゃうけど、
うんうん、
同じことでも、
うん、
こんなこともできる、あんなこともできるよ、
いや、ほん
と。と説明した方が、ワクワク感が出てくるよね、ということで。
はい、はい、
はい。はい、ケンさん、ありがとうございます。いや、これでもほんとそうですよね。
うんうんうん、
なんか長時間ゲームこそ、なんかそういう、その、なんつうかな、こう、重くなっちゃダメなんですよね、それこそ。
そうですね。これ、今のあれじゃないですか、インストする側のあれじゃないですか。
そうですね。
で、僕、うん、受ける側の、まあ、アドバイスって言ったら大げさかもしれないですけど、
はいはい、
最近気づいたんですけど、
うん、
インストしてる時に、
うん、
あんまり、なんていうのかな、もう、このインストで、すべて分かろうって思わなくていいですよ、っていうのを、
うん、
思ってほしいし、インストする側が言ってほしいです。僕どっかで、ね、前見たんですけど、うん、何回でも同じこと聞いてもいいですよ。
はいはい。
っていう、言う人がいるんですって、
うんうんうん、
インストする。もうすごく素敵だなと思って、それ聞く側からしてみたらすごい気が楽になるん
です。そうですね。
確かに。
うん、本当になんか、ほへーってやられたらダメだけど、
はいはい、
もし分かんなくなっても分かんなくなった時にまた聞けばいいんだっていう、ね、心の余裕が、
うん。確かに。これだからその、インストでももちろんそうだし、ゲームプレイ中にもそうですよね。そうだと思います。
だからもう僕はあれですよ。平さんが手番プレイヤーで考えてるときは、ヤコさんに、ヤコさんこれってこうでしたっけとか、
はいはい、
ヤコさんが考えてるときは平さんにとか、なんかそういうのやってました
ね。そうですね、
はいはいはい。なるほどね。
うん、
じゃあ、どんどんいきますね。続いて、はい、TAK、タクさん。
あ、タクさんいい名前。
はい。ほんとだ。ビューティフル。ビューティフルな名前。はい、タクさん。
はい、
我が家は、
うん、
今日は、〇〇の日だからガチゲームの日。 ていう感じでイベントにします。おもげは、当日の思いつきではまず回せない。あ、これね面白いんですよ。いろいろ例を挙げてくれてるんですけど、1週間前に告知、なぜそのゲームをその日にするかのプレゼンを頑張るんだと、はい、例えば、はい、年末だからスルージエイジス、
う
ん、
はい。おー、どういうことですか？
エイジだからじゃないですか。
あー、なるほどね。
はい。とか、はい、近くにピザ屋が開店したから、うん、フードチェーン。は
い、いいっすね。
そして、阿部寛がかっこいいから、うん、トライアヌスみたいな。トライアヌスってあの、ローマテーマの。あー、なるほど。箱絵がなんか超濃ゆい顔のローマ人の感
じ。あー、テルマエロマエですね。
そうですよ。
それはしょうがない。
これ、すごい面白いですね、なんか。
いいっすね、センスある。
はいはい、
面白い。確かに。
いや、いいな。だから、何かに囲つけてじゃないけど。
そうっすね。
うん。いや、面白いと思います。はい。たくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、どんどんいきますね。はい、続いて、ツイッターネーム、ぬめさん。ね、そのおもげーで採用されているシステムを予習しますと。で、セリやドラフト、タイル配置にワーカープレイスメントなどで経験値を積む。満を持してメンツを厳選し、そのゲームの面白さを最大限に発揮する。やってる人ならわかると思いますが、おもげー体制あるか、まず見極めてあげるということで。
なるほど。
うん、まあ、すごく丁寧な。なんか、ね、あれですね、だからこう自分の中でも、なんかその、いきなりポンとやるんじゃなくて、その、なんつうか、システムとかを徐々に慣れていくみたいなことですかね。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごくなんかいいご意見。あ、続いてですね、ツイッターネーム、ブレブレな斉藤さん。
なんだ
ゲームマーケット大阪で出すよみたいなことが書いてます。
なるほど。
はい、自分は宣教師ではないけど、インストが長時間なゲームは、選択肢となるアクションの種類数が多いか、特殊効果、イベントの種類数が多いかのどちらか、かっこあるいは両方なので、そのあたりのサマリーがあると遊びやすい。意外と真面目なご意見を。
そうですね。はい、まあ、斉藤さんはあれなんですよね。
はい。
ゲーム歴深いからあれなんですけど、うん、でも2時間超えるゲームはそんなにお好きじゃない。インストが長いゲームはあんまお好きじゃない。で、そういうのをサマリーまとめてたらもう、やりながらやりますよ、みたいな。
あ、なるほど。
斉藤金星サマリーっていうのがこの世にあるのをご存知ですか？
サマリー見たことありますけど。
斉藤さんのサマリーめっちゃいいっすよ。
手作りのね。
そうそう。
斉藤さんなんか結構ご自身でゲーム持ってる時とか、ご自身で手作りのサマリーについて。
結構器用なんですよね、意外と。はい、ブレブレな斉藤さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、ツイッターネーム、うんさん。はい。これもうあっさりいきますよ。2時間幸せになれんで遊んでみっかって書いてます。
はい。いいっすね。
いいっすね。
はい、
続いて、はい、ツイッターネーム、ヌさん。
はい。
実質5、6時間やけど、体感2時間くらいやわ。関西の方なのかな。いいっすね。いや、これぐらい、なんか、こう、さっとね、はい、こう、楽しくご紹介してほしいですね。はい。ヌさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、あ、いつもありがとうございます。防波堤しけさん。
はい。
しけさん、今からサイズってゲームやるんだけど、やる？ここから始まる5時間コース。
いや、これびっくりして、僕ついついリップを送っちゃいましたけど。そうですね、
これただこのセリフ言ってるのは多分かまじさんだと思います。
かまじさんなんですかね。
いや、わかんないけど、僕の中で。
サイコロ堂の店主さんではないのかな。
いや、多分このサイズを、今知ってます？かまじさんが沖縄で、なんか大釜戦役会みたいな、それ専用の会をされるとかで。
あ、見たかも。
はい。多分この、ヒゲさん、今からサイズってゲームやるんだけどっておっしゃってる、これはおそらく僕の脳内ではかまじさんだ。
そんな名前じゃないか。
沖縄の名前ちょっとわかんない。まあ、防波堤しけさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッシュタグ、長時間ゲームの宣教師たちの後に、ハッシュタグ体験談って書いてます。
かまじさん、ちょっと2個目のハッシュタグ、個性的なものを出してきます。
あ、しけさんが？
あ、しけさん
だ。あ、
ごめんなさい、しけさん。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
次で最後ですね。ツイッターネーム、おもげ会さん。うん、これ、はい、長崎の、オープン会をされてる方で、
はい、
はい、うちにもね、よく来てくださる方なんですけど、
はい、
はい、インストをスムーズに行えるよう練習する。うん、まあ、なんか、とか確かとかそういうのが多いと、難しいイメージを与えてしまうよと。
うんうん、
はい。で、調光する要素が少ないようにするといいよと。
あ、
そして邪魔要素が少ない なんかそういうのもいいんじゃないかということで、なんか
攻撃とか
って、うん、でね、この方あのめっちゃマメで、うん、あの自分になんですかリプっていうんですか、自分に返信でめっちゃ続きがあるんですよ。
はいはい、
ね、ゲームが進むと成長してる感じが分かりやすいチケライとか枯れ山水など、はいはい、こういうタイプがいいんじゃないか、
うん、
お金食料が辛いのが好きな方にはアグリコラ蒸気の時代などがいいんじゃないか、
うんうんうん、
重い要素で分けるなんかんラミーキューブ、なんか制限時間なしのラミーキューブゆっくりやるのがいいってことかな、
うんうんうん、
そしてまだ続きます。持ってるものにもよりますが、自分が楽しいって思えて、
うんうん、
インストがすぐに終わって、時間が長いだけで綺麗なものからおすすめするようにはしてますと。
なるほど、
うん、あとはお邪魔するゲーム会の趣向もあるのでそれを考慮するのもいいかもしれませんと。
うん、
あ、で、最後にまた丁寧にあの元トレーディングカードゲーム組の方にはドミニオンもいいんじゃないか、元人狼組の方にはザンとかホワイトチャペル PI とかね、うん、PI やったことあります？
知らない。
なんかね、あのワレスですかね、あれもなんかね、あの推理ゲームなんですよ。 あのほら、あのヒットとかエラーとかの、うん、なんて言うんでしたっけ、あれナンバーなんとかみたいな、
あ、ヌメロン、
あ、っていうんですかね、なんかあの
数字当てるやつ、
そうそうそう、3桁の数字当ててみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あの要はあれなんですけど、なんかね、その推理していくんですよ、今回の犯人は誰だみたいな、
うん、
でなんか隣の人の犯人を当てるみたいなちょっと変わったゲームなんですけど、まあ、多分その人狼とかやる方にはそういうこの推理要素ってやっぱりこう受けるんじゃないかみたいな、
う
ん、
そうですね、
そういうことだと思います。
はい、
おもげ会さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、あのいろんなご意見いただきましたけど、うん、どうですか？
いやー、素晴らしいですね。
いろんな意見があったっすね。
うん、うん、でも結局なんか割といろんな方のご意見にあの共通してたのが、
うん、
あのおもげとか言ったりするけど、
うん、
その楽しさっていうのが絶対あるんだみたいな。
そうですね。
うん、そこはなんかやっぱりみんな割と共通してた気がしますね。
ですね。
うん、
そこ気をつけないと自分の熱があんまり高すぎるの時に、
そうですね、
それを伝えると絶対人は引くんで、
そう
もうそれ TRPG の時散々経験してます
ね。ああ、なるほどね。
抑えながら、
ね、抑えながらじわっと、
はいはいはい、
伝えればいいかなと思って
ます。なんかまあやっぱインストの大事さもありますね。
うん、
この間も話したけど。
そうですね。うん、だからまあ本当にそのさっきおっしゃってたの、一発で全部分かろうとしなくていいし、
う
んうん、分からせようとしなくていいんじゃないかと。
そうですね、
うん。
やっぱりね、なんて言うんだろう、まあお互い様ですけど、
うん、
やっていただいてるみたいな、
うんうん、
インストしていただいてる、ね、インスト聞いていただいてるっていう、
そうですね、
お互い様の気持ちで、ね、
うん、
はい、いいんじゃないかな。
それこそその2回目以降のプレイが本番なわけだから、
そうですね。
1回目でその不備があったらそれを覚えていきゃいいだけの話なんでね。
うん、
うん、なんかそういうこうもっと気楽な気持ちでやっていければいいですね。
そうですね。
ですね。
でも先ほどなんか書かれてたなんか、
うん、
あ、この人は慣れてるなとか、
うん、
そのなんかあの、なんていうんですかね、ボドゲ経験値、
はいはい、
これ経験値とは誤解を招くかもしれないですけど、別に強さとかじゃなくて、
はいはい、
どれぐらいのゲームをやってきてるとか、
うん、
そういうのを見抜いてなんか同レベルぐらいの卓を作るっていうのはもしかしたら大事なことかもしれないです、
ね、そう
です
ね、
今回じゃ難しいけど、
難しいですね、
けどでもなんかそれができる能力があったらかっこいいっすね。
まあ、どう見極めればいいんだろう。難しいな。
でもこれね、あの変な話、その全国のボードゲームカフェっていう場所を、
はい、
その運営してる人だったり、まあ、オープン会の主催ももしかしたらそうかもしれないですけど、
はい、
多分そういう能力ってのが一番求められてるのかなみたいな気もしますよね。
あのだからおすすめするゲームとかもね、
とそのメンツですよね。
そうそう、その能力を見極めてこういうゲームを持ってくる
だと思います。いやもう本当頑張ります。なんか
いや、ただお前ともあのサニバに来てる方で、あの長崎人狼会のメンツとか、
はい、
なんかあのほらこれまだ本当にこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、
うん、
なんかあの女性だからおもげを進めないとか、女性だから軽ゲーが好きなんだとか思い込んでる人いるかもしれないんで、ただサニバに来てる方、女性陣意外とって言ったらまた怒られるかもしれないけどちょっとおもげ結構やりますよね。
っていうかもうなんか負けてる回数が多い気がする
いや、 やっぱ人狼だってほら1時間以上かかるじゃないですか、
人が。まあまあそうですね。
だから、あんまりまず時間のネックはなくて、 で、あとやっぱりボードゲーム上手い女性いっぱいいるから。
そうなんですよ。
ほら、このハッシュタグの時もね、セナさんが、あー、サイズまた久しぶりやりたいなーって。いや、
テラミです。
あ、テラミか。
そうそうそう。
テラミ、そうそう。テラミやったことあるんだと思って。
いや、結構やってましたよ。やっぱ、なんかね、幸せな時間、だからその、長時間ゲームだからこその幸せな時間みたいなものがね、確かにあると思うんで。
ですね。
やっていきましょうか。
どんどんやりましょう。はい。
よろしいですか？
はい。あなたもう十分です。
よろしいどころじゃなかった、時間が。じゃあ、本編はこれぐらいにしておきましょうか。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お知らせ。
はい。
この番組ではお便りを募集しております。
はい。
Twitter アカウント、おしゃべりサニパの DM でも募集しておりますし、Gmail アドレスでも募集しております。
はい。はい、
おしゃべりサニバーアットマーク Gmail.com、oshaberisaniba アットマーク Gmail.com まで、ご意見ご感想などお願いいたします。
はい、
これ最近言わせてますけど、呼ばれた方の中から1名様に、
ああそうだよ、今日はどうするんですか、今日は差し上げる、
あ、まあ今日は DM じゃないから、読まれた方の中に特製ステッカーを、差し上げたいんですよ、僕は本当に
そうですね、
たいので、
はい、
募集しかしないくせに読まねえなって思わないでくださいね来てないんですよ言っちゃった
かっこいい。かっこいい。お待ちしてます
よ。お待ちしております、うん。本当に送らさせてください。
またあれですね、今日のテーマにまた載ってじゃないけど、長時間ゲームの、タイトルも聞きたいんですよ。なんか、
そうです、
これすげえ良かったとか、
そう
です。そういうのでも全然結構なんで、
はい。
はい、
よろしくお願いします。
お待ちしております。
じゃあ、コーナーいきますか。
よいしょ。
ホットゲーム今ヘッド。よし、締めにホットなゲームを誰か紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だ、ヤコだ。
イェーイ、
はい
はい。
はい。
ヤコオフ、
ヤコオフ。今日ご紹介するテーマは、
はい、
長時間ゲームということで CIV ですね。シビではなく、
はい。
はい、カルタインペーラービクトリア。
おお。
確かに騙されますよね。僕最初だから、でもやっぱ文明系なんですか？
文明系ですね。
はい、ま
あ。テストは文明系なんですけども
。時間はどれぐらい？
20 分。
あ長時間
すげえな、これ。はい。
ということで、ただ、このゲーム、ホットゲームっていうのちょっと語弊があって、僕まだやってないんです。
あ、
やりたいんですけど、いいです
ね、未来のホットゲーム。
そうです、未来のホットゲームです。はい、やりたいということでですね。
はい、はい。
でもまあ、あれですよ、このゲームって、
うん、
まあ一応その、国家のその、何ですか、大切な、国としての成り立ちみたいなのが、
うん、
テーマになってまして、軍事、宗教、
はい、
経済、科学、文化、社会みたいなカードが、まあ、ありまして、
はい、
そのカードをプレイすることによって、
うん、
さっき言った6個の、
はい、
軍事とか宗教とかの覇者になったら勝ちっていうゲームなんですよ。まあ、単純に言ったらその、手札から1枚プレイして、
うん、
それがまあ軍事札だったらそこに置く。
うん、
それが、まあプレイ人数って違うんですけど、7枚以上になったら、その軍事の覇者となってあなたの勝利です。
じゃあバランス型よりは特化型の方がいいと。
いいんですけど、まあいろんなその正しい効果があって、なかなか7枚には多分ならないんじゃないかな。やってないからわかんないですけど。
やりましょうか、
ね。やりましょう。
やりましょう。
なんかその、まあその世代もあってですね、うん、
はいはい、
例えば軍事カードは3世代あって、場に、山札の中に軍事カードは大世代は8枚と。
なるほど、なるほど。
で、文化カードは大世代4枚とちょっと少なかったり、
ね、
宗教は大世代8枚なんですけど、これ第3世代になると宗教0になるんですよ。
すごい。
で、科学が8とかなんで、まあ重要度があるんですけど、一番大事なのは多分これ。第三世代の社会っていうのが16枚で
全部
多いんですよね。で、まあそのいろんな効果があるんですよ、その社会とかの軍事には。まあちょっと全部は紹介しないですけど、ざっと言うと、まず2つ、カードの効果があって、場に1枚ある時と2枚ある時と効果が大きく違うんですけど、例えばその宗教っていうカードを場に2枚出してると、2枚じゃなかった、ごめんなさい、5枚だ。5枚出してると、
うん、
これも人数によって違うんですけど、
あ
これ3、まず3枚出してると手札がプラス2枚。で5枚出してると手札がプラスさらに2枚になって、まあ、初期手札は3枚だったかな。 7枚になると、そういう、まあ、強力な能力がある。
へぇー、なるほどね。
そう、僕のボード見たらもう全部わかるんですよ。で、その、まあ、ボードの下にまだありまして、これは、場にある手札を捨て札にするやったかな。すると強力な能力を発動させることができ
る。なるほど、破棄するとってことですね。
そうですね。はい、へぇー。まあ、この宗教の場合だといずれかプレイヤーの一人を選んで手札を全部、そのプレイヤーの持ってる手札を、自分の手札に加えて、選んで同じ手札にの枚数にするようにお返しするという能力ができたり、まあ、文化っていうその、カテゴリーは、その永続効果をコピーすることができる。永続効果というのはそのさっき言ったのが3枚あったら3枚ある分の能力をコピーすることができる。
ま
あ、これなんか一番多い文化の人がじゃないとそれができないみたいな感じで。でですね、このすごいところは、例えばその軍事3枚、宗教3枚とか、経済2枚とか3枚とかあると、好きな順番で発動させていいんですよ。
ああ、なるほど。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、多分、永続効果、ちょっとルールブック持ってくの忘れちゃったんですけど、軍事は、軍事のカードを使ったら、永続効果を使ったら捨て札の効果はできないとか、確かどっちかをすることができた。あもう忘れちゃったルール。確かどっちかができた。まあまあそんな感じです。
これでもすごいっすね。なんかその、なんか、やってることは、だからその軍事だの宗教だのってこのいろんな種類のものを扱って伸ばしていくっていうのは、はい、もうそれこそシビライゼーションってそういうゲームじゃないですか。
そうですね。
で、その自分のなんか、ここで勝ちを目指すみたいな。
はいはいはい。
それを、しかもその、セブンワンダー的な3つの時代っていうのに分けてるんですよね。
そうそうそう。
で、それが20分で遊べる。
そうですね。
なかなか挑戦的なタイトルですね。
ですね。まあでもこれでやったら、あれなのかな。まあまあ、うまくいくんでしょうね、それ。
そしてびっくりしたけど、このカードが超シンプルなアイコンだけなんですね。
あ、そうですね。
テキストがない。
テキストないです。
もうだから、これ、そのサマリーの文を覚えちゃえば、もう次からは、もう何も文字読まずに遊べるぐらいの。
そう、そうなんですよ。
なるほどね。これはなんかすごい挑戦的な作品ですね。
そうですね。ちょっとだから試してみたいなと思う。
文明ゲーを20分で。そしてこのついてきてるこのよくわかんない金属トークンが、
はい、
形がすげえ不思議。
スタップマーカーですか？
あ、これですね、文化マーカーでさっきカードが多い人がその効果を使えるって言ったじゃないですか。その効果を使ったら、そのコピーした上にそのコインを置くんだ。
永続効果をコピーするってこと。
これでもめっちゃ出来はいいですね。
そうですね。
結構厚みのある重たい金属でできてる。かっこいいんだけど、この形何なんだろう。
こんなにここで頑張る必要あった
の？
そうそうそうそう。いや、でもこれはちょっと、逆に新しいですね。
そうですね。まあ、ぜひ。系なのかな。ということで買ってみました。
はい。
はい。今回の、ホットゲームは、はい、カルタ・インペーラ・ビクトリーアでした、
はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。